小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。京都北部千本北大路近くにある京都府立盲学校。京都府立盲学校聾学校の前身となった京都盲亜院は1878年明治11年に創立されました。今年創立145年を迎える京都府立盲学校ですが、さらなる未来を目指して現在進行中のプロジェクトについてご紹介します。今週も京都府立盲学校山下優子校長先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2023年、今年で創立145年を迎える京都府立盲学校、さらに歴史をつないでいくための活動にも力を入れています。その一つがタイムカプセル事業です。山下先生、これはどんな取り組みなんでしょうか。
はい、タイムカプセル事業は1979年当時の盲教育の現状を後世に伝えようと全国盲学校校長会が実施しました。当事業が盲教育100周年記念事業の一環として行われましたので、盲教育発祥の地である京都府立盲学校にその保存を委託したものです。タイムカプセルは縦約80センチ、横約130センチ、高さ70センチの大きな桐箱です。
実は今校長室にお邪魔していて、その桐箱が目の前にあるんですが、こうかなり存在感がありますし、人一人入れそうなくらいの中に何が入っているんだろうと思わせる大きさですよね。
そうです、かなり大きいです ね、はい、この中には展示、教科指導、利用教育、重複教育と9つの分野について全国8地区の校長会が分担して資料を収集し小箱に保存しました。各種記念誌、研究機用、実践記録、使用教科書、教材教具の実物、写真、カタログと全国の盲学校から集めた教材など279点が収められています。
そんなに入ってるんですね。
中にはタイムカプセル事業を実施した頃の盲学校で盛んにその活用が検討され、現在ではほとんど使われることのないオプタコンと呼ばれる盲人用光学式読書機というものも収められています。
オプタコンというのは初めて聞いたんですが、どんなものなんですか。
はい、オプタコンは弁当箱ぐらいの本体と大人の親指くらいの大きさの小さなカメラとが細いケーブルで接続されたものです。使い方ですが、片手でカメラ部分を印刷物の上をスライドさせ、反対の手の人差し指を本体の上に乗せておきます。カメラの捉えた情報が指の下でピンが振動することで伝達され、指の先で文字を読むことができるという仕組みになっています。
印刷物の上をスライドさせてということは、読み取って動くということは点字ではないということなんですね。
その通りです。実は一時はオプタコンがあれば点字はいらないとさえ言われたこともあったようですが、 実際使いこなすにはかなりの訓練を要し、最大でも点字の半分以下の速度しか出なかったようです。また複雑な漢字になると読み取りが難しい等により学習には向かなかったというふうに言われています。
幻の読書機なんですね。ではこうした企画が立ち上がった背景について教えてください。
はい、1975年に全国盲学校協会が開かれていますが、その時の記録によれば、企画立ち上げの背景には3年後に控えた盲教育100周年記念がありました。当初は著名な盲人音楽家による演奏会や盲教育資料室の設置、全国盲学校写真集の編纂発行の計画が提案されましたが、全国特殊教育校長会を中心に特殊教育100周年記念事業が大規模に実施されることになっており、盲教育100周年記念事業についてはタイムカプセル事業という簡素な内容へと変更されたということです。タイムカプセル事業は当時の盲学校教育の全容を表す資料を集めて100年後に伝えることを目的としていました。当時の全国盲学校協会の会長、タイムカプセル委員会代表による100年後の視覚障害教育担当者へ送るメッセージにある次の一節をご紹介したいと思います。
はい、
私どもは温故知新を生活の信条とし、常に先人の業績を訪ねて、その中から多くを学び取ってきました。この度、盲教育創始100年を記念する事業の選択にあたり、全会員が期せずしてこのタイムカプセル事業を施行したのもこうした考えに基づくものであり、また先人の貴重な研究成果の散逸に苦渋を味わってきたからであります、というふうにあります。実際貴重な研究成果の散逸を避けることであったり、日々積み重ねられる教育実践の中から優れたものを意図的に資料として残していくこと、これは本当にそうそう簡単なことではありません。
そうですね。
それだけにタイムカプセル事業に込められた当時の全国盲学校協会の100年後への思いをひしひしと感じます。
まさに未来につなぐ事業なんですね。このタイムカプセルを保存し始めてすでに40年以上が経ちましたが、経過観察も行っているそうですね。
そうなんです。実はタイムカプセル事業開始時にタイムカプセル事業に関する協定書というのが定められました。
はい、
その中で盲学校協会の立ち会い人のもとにタイムカプセルの10年目ごとの開封と保存状態の点検、そして損傷のないよう必要な措置を行うことというふうに示されています。直近で言いますと、令和元年の12月京都府立盲学校の校長室で全国盲学校協会の理事と近畿地区盲学校協会の立ち会いのもと点検確認をしています。その場には京都府教育庁の文化財保護課の職員にも立ち会っていただき、保存方法などのアドバイスを受けています。
その時って実際どんな様子だったんでしょうか。
はい、少なくとも十数年以上にわたって盲学校の校長を務め続けるということがなければ、10年ごとの開封作業に立ち会う校長は毎回入れ替わることになります。
そうですよね。はい、
前回の作業時も全員がタイムカプセルの開封初体験であったため、切り箱の移動、開封、資料の点検と一つ一つについて、気持ちが高揚するのを抑えながら慎重に作業を進めていたと思います。私自身は当時副校長でしたが、補助としてその場に立ち会っておりました。
先生は貴重な見届け人の経験をされたわけですね。はい、正式な開封は2078年になりますが、山下先生がこれからの盲教育や視覚障害者の方を取り巻く社会に願うことはどんなことでしょうか。
はい、 視覚に障害のある子どもへの指導支援を考えるときに一番大事にしたいことは、その指導や支援が一人一人の子どもの自立や社会参加につながるかということです。視覚障害教育では不益流行という言葉がしばしば使われますが、これは不益にあたる部分です。また自立や社会参加につながる手立てについては流行の部分、つまり社会でその時に生み出されているもの、変化してきたものをいち早く取り入れてみることも大切だと思います。現在は ICT の活用が盛んに行われていますが、いつも新種の精神を持って新たな潮流にも乗ってみる元気な視覚障害教育、盲教育であってほしいというふうに思っています。子どもたちは見えにくさはあっても工夫して努力していろいろなことにチャレンジしたい、社会の中で活躍したいと願っています。そのような子どもたちが描く未来の実現に向けて全力を尽くす盲学校でありたいと思いますし、またそれを応援する社会であってほしいというふうに考えています。
今日は京都府立盲学校の山下優子校長先生にお話を伺いました。先生、貴重なお話をいろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
4週にわたって京都府立盲学校についてご紹介しました。いかがでしたか。山下校長先生の最後の言葉で不益流行という言葉がありました。時代に合わせて子どもたちの希望に合わせて教育を施すこと、創立当初から変わらない学生に寄り添う姿勢、盲教育への情熱、変わること変わらないものを大切にされて、今後も西の盲教育の拠点として歴史をつないでいかれることを願っています。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。